このビデオではメールマガジンのマグマグさんの登録方法をお話します。で、もうマグマグの登録なんて知ってるよとか、やったことあるよとか、そんなことは考えればわかるよ、進めればわかるよっていう人は別に見なくても大丈夫です。特に変わったことをするわけではないです。ただ後半で少しそのタイトルの付け方のコツとか、説明文の付け方のコツとか、読者がこう集まりやすいタイトルはどういうものかっていうの話を少しだけこうしようと思いますので、後半の部分、こうビデオを進めてもらって、その名前を付けたりしている部分のところだけこう見てもいいと思います。で、この話っていうのはもう今までに、タイトルの話とかのところでこうしてることの、繰り返しになるので、そんなすごい重要ということではないんですけども、気になる人は見てくれて、あとは前半は本当に登録方法なので、本当に初心者の人でわからない人もこう出てくると思うので、そのためにこう作ってるビデオなので、最初の方は飛ばすようにしてください。じゃあまず Google さんからの画面で、ひらがなでマグマグと入力してください。で、こちらをクリックします。これがトップの画面になるんですけども、初めてメルマガを発行する人。で、新規利用登録、新規利用者登録があります。で、結局このステップに従っていくんですけれども、ここに、マグマグさんのこのガイドラインっていうんですかね。こういうのはやめてください、こういうのはいいですよっていうことがこう書いてあります。で、読んで同意するをクリックします。で、ここにまずメールアドレスを入力します。で、確認するをクリックします。で、正しければ確定するをクリックします。仮登録が完了しました。で、さっき送ったメールアドレスに認証メールを送信しましたので、と書いてあるので、あなたのメールボックスを見てください。するとこのようにマグマグさんからこうメールが来ています。で、ここをクリックして、本登録をしてください。で、まず、アカウントを作成します。で、これはご自分の好きなアカウントをこう使えばいいと思います。で、確認ボタンをクリックします。で、確定するをクリックします。で、これ、当然 ID が使われてた場合はエラーになると思うので、その場合は打ち直しになります。ちょっと時間がかかるので、少し飛ばします。で、これが、マグマグさんのマイページっていうものになります。あなたのページですね。ここに継承さん、ログイン中となってますよね。で、一番最初にやることなんですけども、この発行するというところをクリックしてください。ここでも同じなんですけども。すると、ここに、発行者登録申請というのがあります。これが一番最初にやることですね。まず登録申請をします。で、ここに同じように規約があるので、こういうのはいいですよ、こういうのは悪いですよという規約があるので、規約に同意するをクリックします。で、ここに個人また法人。これはあなたの好きなように、法人にこうチェックをしたら、こう法人を入れるところがあるし、個人をチェックしたら ここは法人のところなので、入れるものがなくなります。で、これ発行者名こう入力するんですけども、これは非公開になりますので、別に大丈夫です。本名で登録してください。法人の場合は担当者の本名で登録してくださいということです。要はこのメールマガジンを読む人にこの名前はわからないので、マグマグさんがこう理解することだけなので大丈夫です。 で、名前と入力したら、入力内容を確認するをクリックします。で、まあ、確認画面があるので、この情報で登録するをクリックします。で、自分が登録したメールアドレス宛てに完了メールが送信しました。というふうに書いてあります。で、メールがこう届くんですけども、まあ、この順番に従ってくれということですね。まず、新規メルマガの発行申請が終わりましたよね。次はメルマガのサンプル号を入力します。サンプル号。で、まあ、一通目をこう入れて、マグマグさんが、読者さんのためになるのかな、本当に、いいメールなのかな、読んでくれる人がためになるのかなっていうことをこう確認するのが、このサンプル号の入力なんですね。で、この新規メルマガの発行申請、ここをクリックします。で、まあ、有料メルマガと無料メルマガっていうのがあるんですけども、まあ、有料メルマガっていうのはお金をもらってこうメールマガジンを書いていくっていうものなんですけども、まあ、今は関係ないので無料メルマガを申請するをクリックします。で、まあ、また発行規約がこう出てくるんですけれども、メルマガ発行申請する。で、ここにメルマガのタイトルを入れます。で、まずタイトルなんですけども、タイトルで気をつけることは、まあ、ちょっとこれ今適当にバーッと考えたものなんですけど、字の種類を知り、家族にも知られないで自宅で密かに直す方法なんですけども、メルマガタイトルの優先順位があって、一つ目が見込み客が具体的に、かなり具体的に得たい結果を書くということです。で、優先順位の二つ目が、見込み客が、引き金に感じるキーワードを入れる。で、三つ目が、その中でも、その検索数が多いものを入れる。キーワードツールとかで調べて多いものを入れる。例えば、この字っていうのを漢字の字なのか、ひらがなの字なのか、ってこう迷うときとかありますよね。ダイエットがいいのか、肥満がいいのかとかって迷うことがありますよね。例えば、視力アップがいいのか、レーシックがいいのかとか。とか悩みますよね。で、そういうときは、検索数が多いものをこう選んでください。まあ、フェレットさんでこうバッと検索したときに多いものをこう入れるようにしてください。で、これ、マグマグさんも結局は、検索ですよね。要は、ダイエットって誰かこう入力して、あなたのメルマガを検索してくれるわけですよね。なので、要は、多くの見込み客が検索しそうなキーワードじゃないといつまで経っても探してもらえないということになりますよね。このタイトルが、まずね、見込み客が使っている単語じゃないといけないっていうこと。で、見込み客の学校を検索したときに、具体的に得たい結果でないと誰も、こう、登録しようと思わないっていうこと。があるので、まあ、検索数、見込み客が得たい結果。で、まあ、それに、引き金なキーワードを入れて、まあ、具体性、数字をこう入れてみたりとか、してください。で、タイトルをつけるときに、悩んだらなんですけども、インフォトップさんとかでこう、商材ありますよね。インフォトップさんのこう商材とかを見て、で、まあ、例えばこう、ね、字でこう検索したときに、こう、まあ、ランキングでこう売れてると。売れてるもののこういうタイトルってありますよね。こういうタイトルをこう参考にさせてもらうといいと思います。売れてる有料の情報商材のタイトルを参考にするということですね。まあ、タイトルとか、あとはキャッチコピーですね。セールスレターを実際に読んで彼らが使ってる、そのキャッチコピーを参考にするといいと思います。そう、とにかくもうこの具体的に得たい結果っていうのがこうないと、全く見当違いな自分の現実で話してしまうと、全然登録がされない。もしくは、 みんながね、肥満肥満って言ってるところをダイエットって入力しても、その、誰も検索してくれない。要は自分の現実で考えないで、見込み客の現実で考えなくちゃいけないということです。まあ、カテゴリーをこう選びます。まあ、字の場合だったら、生活情報、健康、まあ、生活習慣病、というふうにまあ自分のタイトルを選んでください。で、テキスト、HTML、絵文字付きっていうのがあるんですけども、基本はテキストです。まあ、どうしても HTML がいいよ、絵文字がいいよっていう人は、それでいいと思うんですけども、まあ、その反応率とかね、今までの形式とかビジネスで考えたら、もうこのテキスト形式っていうのが最も反応がいいです。で、対応機器。携帯向けなのか、パソコン向けなのか、PC 携帯向けなのか。まあ、これは PC 携帯向けでいいと思います。で、このメルマガ説明文ですね。で、ここも注意点があって、もう結局は先ほどのタイトルと一緒なんですね。見込み客が具体的に得たい結果が書かれている。なおかつ、その、見込み客が検索しそうなキーワードがたくさん含まれている。まあ、例えばなんですけど、まあ、ちょっとこれが審査が通るとかいうのはわからないです。今こうバッと書いたものなのでわからないんですけども、例えば病院で恥ずかしい思いをしなくても自分で痔の種類を知る方法とは、なぜ痔が治るとダイエット、便秘、ニキビ、慢性疲労も解決するのか、痔を治すハーブ、漢方と危険な痔の薬っていうふうに、まあ、このボレットの話をしたと思うんですけども、まあ、それに近いというか、ボレットと考え方と本当同じなんですけども、まず、ここで僕が考えたのは、まあ、ダイエットとか、この便秘とか、ニキビとか、慢性疲労とか、僕がする話では、こういうものも治るので、こういうキーワードで、こう、字以外のキーワードで入ってきた人も、こう、見てくれるんじゃないかな、集まってくれるんじゃないかなっていうので、いろんな、自分の商材が解決できそうなキーワード、ハーブとか漢方とかっていうのも、こう、入れてみたりしたり、また、恥ずかしい思いをしなくてもっていうふうに、まあ、摩擦というか、こういうちょっと、摩擦的な単語をこう入れてみたりとか、例えば病院に行かなくても自分の痔の種類を知る方法とはっていうのと、病院で恥ずかしい思いをしなくても自分の痔の種類を知る方法とはだと、ちょっと違いますよね。こういう摩擦的な単語を入れてみたりとか、そういうことをする必要があります。要は、マグマグさんのこの、検索ですよね。すべて検索なんですよ。すべてキーワードなんですね。だから最初にもう、ひたすらそのキーワードの10のアプローチでキーワードの作り方をこう覚えてもらったりとか、PPC のことを覚えてもらったりして、とにかくね、すべて単語の塊で、単語で僕たちはその、お金が儲かったり儲からなかったりっていうことが起こるんですね。一文字違うだけでもう本当100万円、200万円変わるっていう世界なんです。コピーライティング、セールスレターをこれからね、教えていって書くことになるんですけども、その単語が一つ違うだけで読んでくれる人がね、10人から100人になったりとか、100人から1000人になったりっていうことが起こる世界なんですね。僕たちは単語、まあキーワードっていうのはものすごく大事にしていかないといけないんです。そう。で、これは250文字以内で入力してください。見込み客が検索しそうなキーワード、なおかつ検索した時に、その、興味をそそって得たい結果がこう書いてあることですね。で、検索は、この、基本的にタイトルの部分と、この説明文の部分。この二つから検索されるので、ここかここに見込み客が検索しそうなキーワードをたくさん入れておく必要があるということですね。まあ、たくさん入れすぎて、その、本題からずれてしまったりとか、嘘をついてしまったらもう本末転倒なので、その自分の嘘じゃない範囲で表現方法を最大限に広げて入力するようにしてください。で、ここに差出人名、ウェブページ、発行元、メールアドレス、テスト先、配送ページっていうのがあります。で、まずこの差出人名は、メルマガの送信者名になります。で、これは、お客さんに見える情報になるので、ペンネームでやりたい人はペンネームをこう書いてください。で、こう発行ページっていうのは、まあ、あなたがセールスレターを書いていたりとか、ランディングページを持っていたりとか、そのね、無料の、なんかいろんなビデオページを持っていたりとか、ブログを持っていたらここに書いてもいいです。で、僕自身はここに、今の段階では書きません。で、ここに書くとね、なんかいきなり、ここにセールスレターとか貼ってあると、商売系がこう、プンプンしますよね、匂いが。で、それあんまり好きじゃないので、ここは基本的に発行ページとこには僕は何も入れません。 で、この差出人名も必須じゃないので、別に書かなくてもいいんだと思います。URL も入れなくても大丈夫です。このメールアドレスだけは入れないといけないです。で、ここですね。すべて公開、最新号のみ、第1号のみ公開ってあるんですけども、バックナンバー、要は、あなたがメールをこれからね、見込み客を集めるためにこう書いていくんですけども、全部公開するのか、一番新しい号、10号書いたら10号目だけ見れるのか、第1号のみ公開するのか、っていうのをこう選択します。これはどれでもいいと思うんですけども、まあ、すべて公開して、全部見てもらった上で商材を買ってもらおうっていう場合でもいいと思うし、こう、最新号のみこう公開して、なんかちょっと秘密メーター感じを残していこうとか、第1号、一番最初のこの自信のある号のみこう公開しておいて、で、あとはまあこう見れないようにしておこうとかっていうのがあると思います。僕自身はこの最新号のみ公開っていうのにこうチェックをつけていいかなと思いますね。まあこれすべて公開でもいいと思うんですけども、まあこれはどちらでもいいと思います。今回は僕はすべて公開につけていきます。で、なるべくならまあこうね、変に秘密にするよりもこうすべて公開にして、で、全部見てもらった上で、あなたの商材を買ってもらうっていう風にしていくと、あなた自身もいろいろと勉強していかなくちゃいけなくなるし、いろいろ実践していかなくちゃいけなくなるので、まあ、すべて公開でやった方が、自分自身がこう成功回避する不可能なシステムになるんじゃないかなというふうに思います。で、ちょっと一つ注意点なんですけど、ここ、今過剰書きでボレット風になってますよね。で、このボレット風になると、結構審査で落ちる場合があります。なので、これはね、このボレットを真似しないで、まあ、これ今ボレット風で入れたのは、こう、いろんなキーワードを入れてほしいっていう意味なんですけども、どういうのがこう、いいのかなっていうのはもう、一番は、こう、マグマグさんを見て、例えば、まあ、このカテゴリーの中だったら、例えばビジネスとか恋愛とかっていうのは、まあ、大きい市場になると思うんですけども、まあ、このね、ビジネスとかをこう見て、で、この中でその殿堂入りメルマガとかランキングっていうのがあるんですね。新作メルマガとかあります。で、この殿堂入りメルマガっていうのは、もうちょっと詳しくは忘れてしまったんですけど、何千部以上のこの、まあ、過去からずっと出てるすごいメルマガの、だよっていうことで、ランキングっていうのは、まあ、登録数がこう多い順ですよね。読者数が多い順なので、まあ、こういうところのその、説明文とか、メルマガのタイトルっていうのをこう参考にするといいと思います。で、まあ、考え方なんですけども、まずね、こういうふうに見たときに、例えば、ま、ここの方は3576部集めていて、簡単効率的な時間管理メールマガジンで、こういうふうな説明文がありますよね。で、こういうふうに殿堂入りしているもののタイトル、説明文をこう真似させてもらう。もしくは、この新作メルマガですよね。で、新作メルマガは、何がいいのかっていう、何がわかるのかっていうと、マグマグさんもその、まあね、いろんなね、PPC とか、インフォトップさんとかと一緒で、その、登録のガイドラインっていうのが、こう、ちょこちょこ、やっぱり変わっていくわけですよね。こういうのはいいとか、こういうのは悪いとかっていうのが変わっていきますよね。この新作をこう見ると、あ、今はこういうのが通ってるのか、あ、こういうのが、マグマグさん OK なのか、とかっていうのがこう、見えると思うんですね。だからまあ、僕の考えとしては、この殿堂入りメルマガと新作メルマガを見て、そしてインフォトップさんの有料商材のセールスレターのそのキャッチコピーを見て、タイトル、メルマガの説明文っていうのを決めるといいと思います。まあ、とりあえずこれで、発行周期入力画面へ進むをクリックします。で、この発行周期っていうのは、どれぐらいのペースでこうメールをするかっていうことなんですけども、まあ、基本的にあなたは毎日メールマガジンを書くわけじゃないと思うので、まあ、ほぼ、まあ、習慣ですよとか、習慣、ほぼ習慣ですよとかっていうふうにやっておくといいんじゃないかなっていうふうに思います。で、確認する。まあ、これは好きなようにやってください。俺は毎日書いて、ね、アウトプットしながら勉強しながら覚えていくんだっていう人は、毎日書いてください。基本的に、情報企業をこうするにあたって、毎日メールマガジンを書く、毎日ブログを書くっていうのは、これは結構必須だなっていうふうに思ってるんですね。 で、僕自身が、毎日メルマガとブログをこう、いろいろ勉強して実践して書いて、勉強して実践して書いてっていうのを続けていました。すごいそれで書くのが上手くなるし、ね、コピーライティングでこう、何かを写経するよりも、よっぽどそのお客さんがいるところに、コピーで勉強したことを活かしながらメールマガジンを書いていくっていう方が、その、よっぽどコピーの練習になると思います。で、まあ僕自身が写経したんですかとか、どういうコピーの勉強したんですかって言われたら、写経は、まあほとんどしたことがなくて、もう実際に書いて覚えたっていう感じです。メルマガを書いて、ブログを書いて、だんだん覚えていったっていうことですね。で、書けば書くほど、その、出せば出すほど勉強しなくちゃいけなくなるし、新しい知識を入れなくちゃいけなくなるし、書けば書くほど上手くなるので、まあそれはね、あなたの使える時間とかにと相談しながらやってほしいんですけども、とにかくメルマガブログっていうのは、勉強したら書く、勉強したら書くっていうことを、こうやっていくと、本当にね、1ヶ月もしたらもう本当にその分野のプロフェッショナルになってると思うので、頑張ってください。じゃあ確認するをクリックします。で、メルマガタイトルとか、この説明文とか、まあ、さっき入力したものを全部こう確認して OK であれば登録する。というのをクリックします。で、次はいよいよサンプル号の入力です。で、原稿の準備はよろしいですかって書いてあるんですけども、あらかじめ、メモ帳とかにこう書いておくといいですね。テキスト。こうメモ帳ってありますよね。こういう、マイクロソフトというか、Windows にこう入ってるメモ帳とか、まあ、Word とかでもいいんですけども、何かにこうテキストを用意しておくといいですね。そう。で、まあ、後でサンプル号をこう入力してもいいんですけれども、基本的にはこのサンプル号を入力して、マグマグさんが、あ、この人のメルマガは OK だなっていうふうに認めてくれない限りは、始まらないので、サンプル号をこう用意して登録するといいと思います。で、ここにいろいろそのサンプル号の、この、全角75文字、半角150文字までです。っていうのがこう書いてありますね。一行がですね。で、まあ、サンプル号をこういうふうに、こう、入力してください。でね、またこれは僕のそのサンプル号っていうのは、見れるようにしておきますので、こう見てほしいんですけども、まずこれはマグマグさんにこう審査を通るっていうことが必要ですよね。なので、まず短期的に解決できるテクニックを出してあげるということ。マグマグさんも喜ぶし、マグマグさんが喜ぶのはマグマグの読者が喜ぶことですよね。だから短期的に解決するようなテクニックを出してあげること。で、なおかつ、まあ、なんか共感の部分だったりとか、なぜ、何、どうやって今すぐっていうこう順番で書いてあげるといいと思うんですけども、まあ、とにかくその短期的なテクニックで、なんかね、自己紹介をダラダラしたりとか、なんか、もったいつけた言い方をすると、審査にまず通らないので、もう何も始まらないので、ここではその短期的に解決するテクニックっていうのを出してください。で、確認するをクリックします。で、この内容で新規発行申請をします。よろしいですか？で、新規メルマガを申請するをクリックします。サンプル号の登録が完了しました。で、無料メルマガの審査には最短2日から最長9日かかります。まあ、早ければ2日で、長ければ9日かかるということなんですけども、まあ、平均して、だいたい2日3日でこう返事が来る場合が多いです。で、まあ、土日を挟んだりすると当然遅くなったりするんですけれども、ここまでやったら、まあ、あとは、マグマグさんからこうメールが来るのを待つということですね。で、まあ、マグマグさんのこのページを覚えておいて、で、まあ、マイページですね。次からは、こう、マイページで、ログインするということです。マイページに入って、まあ、今これログイン中になってるんで、一回こう、ログアウトした状態でこう、見せるんですけども、マイページ。で、ここに、入力したメールアドレスです。 入力してログインすると大丈夫です。次回からはそういうふうにマイページから入るようにしてください。まあ、こうやって、まあ、タイトルの付け方とかも、その、インフォトップさんとか、殿堂入りとか、新着を見ながら、こう、いろいろ工夫して、今までね、話してきたそのコピーライティングのテクニックも、こう、散りばめながら、タイトルを付けるようにしてください。で、まあ、とにかく忘れないでほしいのは、サンプル号はマグマグさんが審査をしてくれるものなので、そこでね、ケチったり、自己紹介したり、自分のことをダラダラ書いても意味がないということです。お客さんのためになりそうな、短期的に解決できるようなテクニックをどんどん出していくということです。では、マグマグの登録の仕方は以上です。ありがとうございます。